バレラジは、私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。
お送りしますのは、ワンダと、
キベです。
こんにちは、キベさん。
こんにちは。
最近どうですか、仕事とか。
いやー、まあ、ちょっとね、ワンダさんも、かもしれないですけどね、なかなか忙しくて。
うん。そうそう、お疲れ様です。
そうそう、お疲れ様です。
お疲れ様です。そう、あ、で、そっか、さっき、その、ラジオ始まる前に、その、レッドブルとか、うん、モンスターの話したんだけど、キベさんはそういう仕事が忙しい時に、うん、何、栄養ドリンク系は飲む人ですか？
あ、でもね、
うん、
差し入れとかでもらうんで飲むんすけど。
誰からの差し入れ？パン。
いやいや。積極的にはでも、積極的には飲まないですね。
ああ、そうだよね。飲むとなんか体に変化起こる？
あ、どうかな。あ、どうなんすかね。正直疲れ取れてる感じはあんまりしないですけど
ね。ああ、なんかでも、もうちょっと頑張れそうだなとかそういうのってあんのかな。
あ、まあもう飲んでる自分をこう感じてるだけなんじゃないですかね。で、
さあ頑張ろうみた
いな、ストーム意気込みぐらいじゃないですか。
ああ、そうだよね。なんか、私、教育実習の時に、徹夜が続いて、
はい、
おいで、栄養ドリンク2本飲んで、教育実習の最後の授業を見せるところで、ラビった記憶がある。なんか、ほとんど飲んだことないから、1年に一遍飲むかどうかだから、そうそうそうそう。変に効き目が出た記憶しかなくて、だから、ちょっと避けてたんだけど、そう、なんかモンスターとか効くのかなぁと思って今回飲んでみて、なんかあんまりよくわかんなかった。そうそうそうそう。
よくその長距離ツーリングするときとか、
うん、
やっぱ眠くなるっすよ。
うん、
それの眠気覚ましではよく飲みますよ、モンスターとかレッドブル。
あ、そうなんだ。え、目が覚める？
飲んだときは目が覚めます。
あ、そうなんだね。そっか。なんかいろいろさ、そのさ、なんか最近その具合が悪いツイートしかしてなかったら、なんかこういうのがいいですよ、ニンニクの粒いいですよとかさ、いろいろ教えてくれる人がいて、はい、ちょっといろいろ試しに買ってみようかなって思うんだけど、
はいはいはい、
なんかキベさんももしなんかあったら教えてください。あとなんだっけ、登山に行ったんだって？
ああ、そうですね。屋久島に行ってからですね。
うん。
単純に山登りをちょっといろいろやってみようかなっていう気持ちになって。
うん。
ちょっとちっこい山とかをちょこちょこ登り始めたんですよ。
おぉ、例えば？
浮いたの金剛山ですね。
おぉ、金剛山って大体どこら辺にあるのかな？
大阪とですね、奈良の県境。
そうなんだ。何？それ、電車で途中まで、その、登り口まで行くの？
あ、僕行った時は車で、その、そうですね、登山口のとこまで行って、まあ、くるっとこう、そこから歩いて登るっていう感じですね。
てっぺんまでどれぐらい？
あ、どうかな？でも3時間ぐらいじゃなかったかな。
あ、結構いい、あれだね、登山だね。
そうそうそう。
するには。
あの、1日で行ける感じの。
あ、そっかそっか。標高もそんなに高くないのかな、そしたら。
そうですね。てっぺんが1000ちょっとやったんですけど、
うん、
登り始めるところがそもそも500ぐらいあるんで、
うん。
うん。だからまあ、そうですね、500メーターぐらい登って、
そう
ですね。
あ、そうなんだね。そっかそっか、うん。おすすめポイントはどこ？これを聞いて、私も行こうかなって思った人に対して、おすすめポイントあれば。
はい、登山の？
いやいや、金剛山の。
あ、金剛山のね。あ、金剛山ね。
うん、
てっぺんにね、ライブカメラがあるんですよ。
ええ。映れるってこと？そしたら、自分も。そうそう。
あのね、で、しかも、その、ライブカメラと、あとその、12時とか、その、何時とか、00分の時と、あと、
うん、
30分の時、12時半の時に、30分おっきに定期的に写真が撮られるんですよ。
おー、そうなんだ。
それがこう、ホームページに載るんですけど、
だから
その、そうそう、だから30分とかその、なんていうの、霧の椅子の時に行くと、みんなこう、わらわら集まってくるんですよ。ライブカメラの前に。
映ってきたの？
そうそう。で、みんなこう、撮れた、撮れた、撮れたってなって、あ、解散って。
なんか、それちょっと見たいかも。
そんな感じ。
あ、そうなんだ。へえ、面白いね。次はどこ行こうかなとかあるの？
いや、もう全然決めてないですけど。
うん。なんか新潟も結構山多くて。
多いですね。
そう、私たちも、その休み？弥彦山登ろうとか。弥彦山ってなんか近所にあって、1時間かかんないに登れる山があるんだよね。いや、だから大阪の方も、そういうことができる山があるんだね。
ありますよ、ありますよ。
いいね、すごい。
まあそうですね。
うん。そっかそっか。じゃあ、今回本編では、キベさんのビール。
まあ、そうですね。
を紹介してもらうということで。
はい。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。キベの世界のビール。
パチパチパチ。
はい。このコーナーでは、たかがいっぱい、されどいっぱいということで、私、キベが世界の様々なビールを紹介し、ビール好きな人にも、そうじゃない人にも、新たな一杯との出会いを提供していって、ちょっとでもビールを好きになってもらえたらな、というふうに考えております。
おー、今日は、どこのビールでしょう？
今日はですね、まぁ、あ、ちょっとベルギーのビールなんですけど、
うん。
ちょっと今、夏から秋に、こう、季節がこうどんどん変わっていってですね。
うん。あ、だいぶ涼しくなった。
涼しかないっすね、まだ。
マジあ、そうなんだ。今何度ぐらいな、うん、
今日とか今日めっちゃ暑かったですよ。33とか4とか。
あ、そうなんだ。
で、
あらまあ、
うん、先週とかね、たまに涼しい時あったんですけど、うん、っていう、まぁ、あ、ちょっとこう、ぼつぼつ変わろうかなっていうぐらいで、台風もね、なんか来たりとか、いろいろあって、まあ、秋になろうかなっていう感じはこう、伺いはできるんですけど、
うん。
まあ、ただですね、その、まあ、ビール飲む方からすると、夏は結構スッキリしたのがおすすめで、
うん。
秋やと結構こう、濃いかったりとかっていうのも、こう、しっぽり飲めて、いい感じなんですけど、その、ビールをね、いろいろな種類豊富ですけど、そういう豊富さっていうのをですね、兼ね備えているというか、もともとこう国として持ってる国が一つあるんですよね。それがベルギーでございますよ。
こう。
うん。あの、ベルギーのこの横に出るものはないと言えるぐらい、ベルギーとビールっていうのは種類が豊富でして。
うん。結構今までももう説明したもんね。
そうです。
シメーとか、デュベルとか。
そうなんです、そうなんです。
うん。
で、ベルギーの実はビール文化っていうのは世界遺産になってるんですよ。
え？そうなの？知らなかった。
2016年です。
へぇー。ユネスコ向け文化遺産だね。
そうですよ、それです。
すげぇ
ー。で、そもそもなぜこんなにビール、ベルギーのビール文化っていうのがこう花開いてるのかっていうとですね。
うん、
あの、まあ、もともとずっと持ってたわけですよ。世界で唯一、4つの発酵方法があります。
うんうん。
で、地域ならではの特色と豊富な種類。
ほう。
さらに、料理とかにも使用される、まあ、それぐらい生活に根付いているライフスタイル。
え？ビールに、ビール、あ、日本酒みたいな感じで入れるのかな？
そう、そんなイメージ。
へぇー。で、そうなんだ、うん。
そして、ベルギー自体の社会全体としての姿勢、イベントとかには必ずビール。
へぇー。
なくてはならない。国民のアイデンティティみたいなところがあると。
うん、
で、そう、ベルギー人にとって、ベルギービールというのはただのビールじゃなくてですね、歴史、うん、そして日常、そして社会の一部であり、文化そのものなわけですよ。
ベルギーに住みたい。めっちゃ住みたい。もうなんか仕事中にビール飲んでも良さそうな文化だね。
それはどうかわかんないですけどね。
うん。
そんなベルギーにですね、
うん、
1957年、当時、ヨーロッパは EU の前身 EC ですね。EC の本部がブリュッセルに置かれたわけですよ。で、そこでですね、ベルギー人以外の人たちがベルギーのビールの文化というものをこう触れ始めるわけですよ。
うん。
そこからどんどんどんどんヨーロッパ内には広がって、1980年にですね、出版された The World Guide to Beer というですね、本ですね。
うん。
これ、マイケル・ジャクソンっていう、これ違います。これ違います。あの、アメリカの。
びっくりした。びっくりした。え、マイケル・ジャクソンって、みたいな。まだちっちゃかったんじゃないかなって思ったけど。
アメリカの、イギリスの、ライターなんです。
あ、そうなんだ。
で、その人が、もう結構世界的なビール評論家ではあるんですけど、
うん、
あの、この人がこの出版された本で、ベルギーのビールをこう取り扱ったわけですよ。
へぇ、あ、そうなのね。
から爆発的に世界にベルギーのビール文化というのが広がって、
うん、
今は世界遺産になっていると。
なんか、うまいこと言う人がいるよ。なんか、歌手のマイケルが、ポップの帝王と呼ばれたのに対し、こっちのマイケルは、ホップの帝王って。面白いね。
そう。まあ、うん、そんなね、要はこの人すごいもう、ベルギービールの、まあ、父みたいな感じで、要はまあ、それぐらいに言えるようなものなんですよ。で、そんなベルギーでですね。
うん。
まあ、ビールがすごく根付いてると。一番そこのベルギーで飲まれてるものは何かっていう話なんですよ。
ほー、うん。
まあ、ビールの種類ですよ。何の種類飲まれてるのかと。
うん、いや、でも、発酵的な意味でってこと？それとも、なんかいろいろ、そういう、いろいろあるじゃん、そのラガーとかさ、教えてもらったやつじゃん、エールとかさ、そういう意味で？
そういう意味で。
でもやっぱラガーなんじゃないの？お、なんか。だって今世界的にみんなラガー飲んでんじゃん。
そうなんですよ、
うん。
こんなにね、ベルギーの、ビールってすごい種類が豊富でいろいろあって、こんなんもあっていろいろあってっていう独自の進化を遂げている中、全体の消費量、国内の消費量において、7割以上を占めるのがラガーのピルスナーなんですよね。
うん、あ、そうなんだよね。
こんな日本でもよく見られるあのビールですね、ピルスナー。かつですよ、さらに、そんなベルギーの中で、うん、国外に出ているナンバーワンの、まあ、要は、ベルギーのビールとして輸出、よく輸出されているもの。
うん。
これが、ピルスナーの、ステラ・アルトワという種類なんですよ。
ステラ・アルトワ？
うん。
ステラ・アルトワ、はい。ああ、これよく見るやつだ。
そう、よく見るでしょ、これ。
うん。これめっちゃよく見るよ。
これ世界80カ国以上も、出ている、最も世界で、まあ、有名と言っても過言ではない、そんなビールでございます。
あ、そうなんだね。日本でもよく売ってる？これ。
ね、残念ながら日本でベルギービールというと、ステラアルトを見ることはあんまりないんですよ。
あ、そうなんだ。メキシコよく見るよ、これ。
多分そうなんです。メキシコ、ヨーロッパ全土とか、
うん。
地のビールを飲みたいなと思って、パッて見るとステラアルトワがあったりとかする。
うん、
そ
う。
それぐらい、その、いろんなところに世界で根付いてる。そう。これね、ちょっと今、たまたま、ちょっと、見つけたわけですよ、僕は。日本で。
うん。どこで見つけたの？いつもの世界のビール博物館？
あ、今回はですね、これちょっと神戸にですね、さっきフラッと行った時に、よく行く酒屋さんがあるんですよね、神戸に。
うんうんうん。
そこで、パッと見つけたわけです。わ、ステラアルトワがあるじゃないかと。
おー、高い？
そうでもな、どれぐらいやったかな、600円ぐらいやった気がするな。
あ、
ちょっと高いかな。
するね、うん。
そうなんです。日本では、アサヒですね。アサヒが輸入、うん、そして販売をしてますね。会社としては、インベブっていう、ベルギーの会社が、作っておりますね。インベブからはですね、ジュピラーという、他の、ピルスナーも出てるんですが、そのジュピラーっていうのはスタンダードのピルスナーで、このステラ・アルトワに関してはプレミアムな、ものであるというふうな位置づけになっております。
あ、そうなのね。
そうなんです。
ほー。
で、このステラ・アルトワ、外見ですけど、
うん、
ね、この緑の瓶なんですね。
そうそうそう。
ね。イメージありますよね。
あるある。いや、これ本当に、メキシコって、コンビニが、まあ、日本よりもちょっとダメげなコンビニがあるんだよね。
ダメげ？
ダメ。で、なんか多分、6本で、なんか私はこれさ、本当に安いビールってイメージしかないんだけど。だって6本入りで、多分行っても120ペソだから。
そうね。
600、700、800円ぐらい。安いよ、これ。
そうなんですよ。もう、それほど世界に普及してるピルス
ナー。うん。なのに、日本ではすごい高いの？
輸入っていうのと、あともう酒税がね、だいぶ乗ってますよね。
そうだよね。だってコロナだってこっちさ、本当にさ、100いくらぐらいで100円とか150円いかないのに、日本だといくらで見たの？ 700 円で見たからね。あれ全部税か。
そうそう。
ひどいね、日本。税取りすぎやんか。10% とか 8% とかよくわかんないよ、消費税も。
そうなんですよね。そう。ちょっとビール。
うん。
まあ、ビールに限らんすけど。
うん。そうなんだね。へー、びっくりした、今。
そうなんです。 まあまあ、日本ではあんまりお見かけをしないこのステラアルトワなんですが、パッケージとしてはですね、うん、緑の、カラーの瓶、これ特徴です。他茶色とか多いですけど、緑なんです、ね。
うんうん。そうそう。
うん。で、ラベルが貼ってあって、こう、赤い、背景に白い文字でステラアルトワ。これはちょっとアルトワって読めないんですけどね、日本人の人は。
うん、読めない。
ARTOIS でアルトワって読みますね。
うんうん。
で、まあ、そのステラアルトワの下にベルジェムと書いてあると。
おお。
まあ、見た目はそんな感じかな。
うん。
じゃあちょっとね、早速ね、ちょっとこう開けていきたいわけですよ。
どうぞ行っちゃってください。
ワンダさんはちなみにこのステラアルトワ飲んだことありますか？
あるよ。なんか軽いイメージがある。
あ、そうそうそうそう。結構、ね、爽やかな、感じというのが特徴ではあるんですけど。
いい音するね。
うん。ね、こうちょっとこう炭酸がこうシュワッと効いてて。
うん、うん。
音も結構爽やかな印象でございますけど。
うん。
薄い色ですね。あの、ピルスナー、ラガゲの特徴でございます。綺麗なゴールドしてるんですけど、ステラアルトワに関してはちょっと薄めな色ですね。
うん。
じゃあちょっといただきます。
どうぞどうぞ。
来ましたね。
どうですか？
万人向けな感じの。
ああ、そうだね。あんまり癖がないよね。うん、なんかその。
癖ない。そうなんです。
そう。ほんとビール好きの人には、
うん。
愛される、もうザ・ビールみたいな。
そうそうそうそう。もう、なんていうんですかね。まあ、日本のピルスナーに比べると、ちょっと、ちょっと薄めかな、どうなんかな、割と爽やかな印象っていうのが、強くて、うん、渋みとかあんまりない感じですかね。
そうだよね。フルーティーすぎてもないしね。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。
爽やかな感じかな。
そうですね。かといってこの、かといって、まあ、引き合いに出すのはどうかと思いますけど、スーパードライみたいな、あんな、ドーンってくる爽やかな、なんていうんですかね、言い方が悪いかもしれないですけど、薄いって感じの印象ではなくて、
うん。
ちゃんとね、ビールの味もちゃんと残ってて。
色どうですか、色。ビールの。
色はね、でも、比較的薄い方かな、っていう。
日本のビールに比べると、じゃあ、やっぱり薄い感じなのかね。
うん、ちょっと色は薄いイメージですね。
ほう、アルコール度数は何パーセント？
これ、ステラって、5% なのかな？ 5% なのかな？書いていない。
え？書いてない？あれ？あのさ、ステラアルトワって書いてあるさ、その右下とこに書いてない？
書いていな。あ、書いてた。5%
。あ、5%か。じゃあ本当日本のビールっぽいね。
そうですね。まあ、この炭酸の効いてる感じは結構爽やかな感じっていうのもすごく似てるとこありますし。
どうその瓶さ、なんか他のビールと比べて、なんか特徴とかある？その瓶の形っていうか。そんなにない？
瓶の形は普通かな。あ、まあ、緑っていうのがなかなかね、日本ではあんまり見ないですね。
そうか。そのさ、池部さんが行った酒屋さんではさ、
はいはいはい、
メイン、なんかビールってさ、そう、みんなが目に、何？触れるところにさ、その、売れ行きナンバーワンのビール置いたりとかすると思うんだけど、
はいはいはい、
そのステラアルトワは大体どこら辺にあったの？結構奥にあったの？パッと見すぐあったの？
ビールコーナーが、まあ割と奥の方にあるんですけど、
うん。
コーナーの中でも割とこう上段の方にいました。なんか追いやられてました。
そうなんだ。そっかそっか。
そうなんですよ。やっぱね、こう日本でやっぱりこの、どうも、こう、扱いがちょっと、他のところとはちょっと違うっていう印象がありますね。
そうなのね。
そうなんです。
そ
う。まあまあ、とは言ってだよ、ただのピルスナーといえばただのピルスナーなんですよね。レッキーのいろんな種類のなんかこんな複雑な味がどうでっていうのは実はそんなのなくて、すごくこう、単純に、ビールっていう感じの日本人に合うイメージのビールでございますし。かつ、世界でも一番、まあ、売れてると言っても過言ではない。まあ、こんな、でこそ、 本当はベルギーのビールの品質なんですっていうのを、一回ぐらいは飲んでもいいのかなとはちょっと思いますけどね。
そうだよね。いや、なんか今までさ、シメとかさ、結構、なんか、ちょっとこう、どっしり系なのかな、
はい、はいはい。
その、アルト、あの、ステラアルトワと比べると、
そう。
イメージがあったけど、そっか、これもベルギーのビールなんだね。
そう。これこそ実はベルギーのビールの代表格と言っても過言じゃない。
そうなんだね。知らなかった。へぇー。そっかそっか。
そうなんですね。
うんうん。
まあ、今回私の方はですね、こんなもんなんですね。
うん、いや、非常にいいですよ。
はいはいはい。
なんか、ね、どっかね、もしかしたら、他の酒屋さんで売ってるかもしれないから、探してみてもらえると。
そうそう。瓶のね、デザインっていうのが割とこう、目につきやすいはずなんで、緑で白のラベルに赤でパーンって書いてあるんで。
そうだね。あと、これから秋に向かってってさ、また、日本のビールもいろいろ、何、秋口とかさ、
なん
か、
ある。
いっぱい出てくるからね。ちょっと、
ね、
うん。なんか秋に向けて、また、美味しいビールがあったら紹介してもらいたいね。
そうですね。どんどんちょっと探して、いいなったら、行ってきます、うん。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
はーい。
はい。はい。じゃあ、メール読みます。
はい。
しんのすけさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ワンダさん、キケさん、皆様、こんにちは。いつも楽しい番組をありがとうございます。60代のリスナーです。
お
ー。おー、ありがとうございます。ねえ。78回の放送で、グッチーさんのお便りにありました遊びですが、これは、なんだっけ、グッチーさんのお便りで、
あれですね、小学校の時とかにやってた、なんていうんですか、こう、4つに陣地を上げて、位が上がっていくみたいな感じの。
ああ、そうそうそうそう。そうそうそうそう。うん、そうなのよ。で、まあ、グッチーさんから、これはどういう、まあ、皆さんどういう名前で遊んでましたかってね、メールをもらったんだよね。
うん、そうそう。
そうそう。いろんな名前があるんだよね。
らしいですね。
うん。で、キベさんは、聞いたことがなかった？遊んだことがなかった？
知らない。うん、知らなかった。
うん。なんだけれども、しんのすけさんからは、私の小学校、東京北西部では、ドンガメと呼ばれておりました。
ドンガメ。
ドンガメ。ただし、同地区でも、ガンバコと呼んでいる小学校もあることを中学生になって知りました。懐かしいですね。ということです。ありがとうございます。そうなのよね。どう？キベさんさ、その後なんか聞いたりなんだりした誰かから。
いや、全然。俺、もうなんか、ネットでとかでもちょっと調べても、なんか正式名称みたいなのが全然出てこないですよね。あれ確か。
そうだよね。
なんか、ボールをバウンドさせるあれみたいな。
そう。なんか、ちょっとツイッターで、トムさんが、うん、ポケットの中に出てるトムさんから、
はい、
グッチーさんの質問で、天台中小っていう名前を聞いたら思い出しました。小中学生の頃やってましたよ。かっこ大阪って。
はいはいはいはい。
小学校の休み時間や中学ではサッカー部の空き時間での遊びでやってましたっていうのもあったり、あと、藤もちさんからも確か。
はいはいはい。
藤もちさんは神戸の片隅に住んでいたので、子供の頃に2人から4人でインサをして遊んでいましたよと。
インサね。
インサ。インサは蹴り上げるのではなく、ラケットを使わず手でボールを打つ遊びでしたと。
へ
ー。ただ、テニスや卓球と違い、一度自分のエリアでワンバウンドさせる、ワンバンインサの方が主流でしたねということで。
主流があるのね。
はい、うん、結構、なんかいろいろ情報が集まってきてるんですが。なんかでも、グッチーさんはまだピンとこないみたいで、その何、名前的に、それがそういう名前なのかどうかって、なのでまだまだちょっと、これは募集をしていきたいかなと思ってますので。
死の交渉って呼んでる人もいるですね。
うん。ま、ねえ、いろんな名前があるみたいだね。
うん。
ちなみに私新潟だけど遊んだことない。し、グッチーさんとは同じ世代だと思う。
はいはいはいはい。
そう。で、キベさんは、グッチーさんと、大体同じエリアの、
そうですね。
学校なんだけど、世代が違うということで、
そうそうそう。
そうそう。皆様の状況と、あとその、聞いたことある聞いたことがないだけでも教えてもらえると嬉しいね。
そうですね。
うん。ね。ということで、まあ、これからも情報お待ちしてますので、皆さん、メールと よろしくお願いします。
お願いします。
はい。次読みます。
はい。
はい。バレラジメンバーの皆さん、いつも楽しく、聞いております。カマ様と申します。
カマ様。
カマ様。カマ様は、ポッドキャスト番組、とりあえず演劇ラジオの、話し手さんだと思います。話し手さんです。
うん。
はい。今、新潟にお住まいみたいで、
はいはいはい。
よくよくお話ししたら、私前住んでたとこの、すごい近くに住んでらっしゃるんだよね。
あ、そうなんですね。
そう。だから12月の企画でお会いできたらいいなぁと思っていますが。
はいはいはいはい。
はい。じゃあメール続けてみます。
はい。
私は今、新潟県に住んでいますが、引っ越しに引っ越しを重ね、合計6つの県に住みました。そんな私から様々な地域の方言クイズを出題したいと思います。ということで、方言クイズのメールをもらっています。
ほう。
はい。で、方言クイズメール、こう、いろいろいただいてるんだけど、まだちょっとまとめて、こう、皆様に、方言会できる感じじゃないので、まぁ、ちょっと小出しで出していこうかなと思います。う
ん、はいはいはい。
はい。じゃあ今回3つ紹介してもらったんだけど、
うん、
1個を、
そうですね。
1個ちょうど読んでみます。
うん。
はい。長野県の方言で、ズクがないとは何がないのでしょう？
ズク。
ズクがないとは何がないのでしょう ?1、お米がない。2、やる気がない。3、良いところがない。
お
ー。ズク。なんかズックみたいな、靴ないみたいな感じだね。
おー、ズックね。
うん。でも1がお米がない、2がやる気がない、3が良いところがない。ズクではないそうです。
へえ。あ、ズックってでもあれですよね。また別の話ですよね。靴
の話だね。うんうん。ズックって言わないところもあるからね。
ズックってなんか東北かどっかで言うんでしたっけ？あれ。靴。
わかんない。とね、どうだろう？どうだろう？私もズック派だけど、まあ、それは置いといて。長野県の方言のズクがないとは何がないのでしょう。米がないのか、やる気がないのか、良いところがないのか。
まあでもなんか長野やからやっぱ米ないんじゃないですか？
ああ、ファイナルアンサー？
いいぞいいぞ、ファイナルアンサー。
ブーでした。
違う。
うん、2のやる気がないですだって。
あ、そうなんですね。
そう。そうなの。え、カマさんはすごいね。私もともと新潟の人で、ずっと新潟にお住まいなのかと思ったら、いろいろな県にお住まいなのね。ぜひぜひ、方言会で紹介できる方言教えてもらいたいです。ねえ。
ズックね。
ねえ。長野だと遠いもんね。関西の方からだと。
遠いですね。新潟ね、新潟隣といえども、言葉は結構違いそうなんですけど、
うん。そう、長野県は本当に新潟以上に違う。
うん。
上の方と下の方と右の方、左の方、全然違うからね。
確かに確かに。
そう、ちょうど接してるところがさ、
うん、
関東だったり、あとは何？
あと、中部、
ね。うんうんうんうん。そうそうそう、面白い。
確かに。
うん。なので、カマ様、よかったら、カマ様さんなのかな。
カマ様やったら、ね、うん、いい呼び捨てになってるんですよね。
そうだね、カマ様さん。
カマ様さん。
これからもメールお持ちしますんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。他の皆様からのメールもお待ちしてますので、よかったら、メール送ってみてください。
はい、お願いします。
はい。はい。ということで、バレラジでは皆様からのメールをお待ちしています。はい。はい、メールアドレスを木部さん、お願いしちゃってもいいでしょうか？
はい。どうぞ。バレラジのメールアドレスは、radiovalerapena@gmail.com。radiovalerapena@gmail.com です。
はい。最近ね、木部さんと、あと、ともさんとやってる平成生まれの二人の、ね、ラジオとか、うん、結構いろいろ思考を凝らせて私たちやっていますが、感想など、
ね、
はい、もらえたら非常に嬉しいですね。
はい、そうですね。
うん。ねえ、これからも続くんだよね。
そうです、そうです。
うん、楽しみにしてます。
はい。
はい。じゃあ、私らは昭和生まれでやるかな。しかももうすぐ令和もね、生まれも出てきますからね。
そうですよ、そうですよ。
すごいよね。
まあ、ね、時代はね。
うん。時代は移り変わりますね。
そうなんでございます。
うん。バレラジもなんだかんだ、あとちょっとで100回まで行きそうです。
あ、確かにそうですね。
そうなんです。で、やり始めて1年半以上も経ってきたから、まあもう少しね、長く続けていける番組になれたらいいかなと思ってますんで、
うん、
皆さん、応援の方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
iTunes の方の、あの、評価もしてもらえると励みになるので、そちらもよろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、今回は以上にしようかなと思うんだけど、キベさん何か最後にありますか？
最後に？
うん。最後に、番組の最後に。なんか行かないの今年。あ、去年だっけ？なんかドイツフェスなかったっけ今時期。もうちょっと先。
あるあるある。
大阪城なんかドイツビールフェス的なのなかったっけ？
あるね。
うん。あるよね。そう、なんか。うん、なんかあったら、じゃあまた情報共有してくださいな。
はーい。
はーい。私も前も言ったけど、12月の、21日から1月の4まで日本に帰国しますんで、よかったらご飯とか、はい、皆さん食べに行きませんかっていうことで。
はい。
はーい。じゃあ、今回は以上で終わりにしたいと思います。
はい。
はい、それでは、アディオース。
アディオース。